えと
久美子の栄養カフェ。
今週栄養士会の研修にウェブ参加してきたのでシェアしたいと思います。
はい、お願いします。
くぬぎひろし先生っていう大学の先生、医師で大学の先生をされている方の研修会に参加しました。でこの先生は本屋さんでうつ抜けご飯っていうレシピ本が平置きされているのを何回か見たことあるんですけど、その著者の先生だったんですけど、
なんか聞いたことあるな、うつ抜けご飯っていう言葉だけ。詳しくは全然知らないですけど、言葉はなんか聞き覚えがあります。
そうですよね、
うん、
で研修に参加して、あ、この先生やったんやっていうの。その本は買ってなかったんですけど、あ、この先生やったんやと思って、もともとその病院で働いてた時に精神科があったので、結構精神疾患の方の栄養指導を担当したことが何回かあって、栄養指導に来られてるっていうところだけでも、まあまあ、医師がその食事問題やっていうのがあって依頼してくるから、まあ当たり前のことなんやけど、太ってる原因としては、そのお菓子が多かったり、ファーストフードが多かったりっていうのがあって、栄養バランスが悪くって必要な栄養が取れてない、カロリーは取れてるけど必要なタンパク質とか微量栄養素とか取られてへんなっていうのはすごい思ってたんですけど、うつとか精神疾患とかに栄養が関わってるやろうなっていうのは分かってたけれども、この研修会に参加してもうだいぶ栄養重要なんやなっていうのを思いました。
実際のタエさんのリアルなこの経験から来る聞き取りでの食事の内容と、ドクター側からの必要性みたいなところのやっぱり整合性があったっていうことなんですね。
そうですね。
一番印象に残った話は何だったんですか？
そうですね、そのドーパミンとかこのやる気とかストレスホルモン、ノルアドレナリンとか、そういうホルモンを作るためにはアミノ酸、必須アミノ酸が必要で、まあそれはタンパク質からアミノ酸に分解されて、でそこからその必要なホルモンを作るためには葉酸、鉄とかビタミン C とかマグネシウムとか、もういろんな栄養が、微量栄養素が必要で、それがないとしっかりそのホルモンが作れないから、気分とか食べたものが作られているっていう、目に見える皮膚とか筋肉とかだけじゃなくて、気分も栄養から作られてるんやなっていうのを、まあ、改めて感じたっていう。
なるほどね、だからやっぱりお腹空いて何も食べてないんじゃなくて、取ってる中身の偏りがその気分にも影響してる。
そうですよね。
から、まあそういう疾患にも、まあイコールでつながるかどうかはね、わかんないですけど、まあ関係は深いんやなっていうことですよね。
そうですね。
今聞いた話で2個思い出したんで喋っていいですか？
はい。
一つがね、私も離乳食期の、お子さんのサポートとかを長くしていて、その時よく言われるのが、もう子供の頃にとことに 100% つきっきりになると、お母さん自身が食べてないことってすっごい多いんですよ。
から
ですよね、自宅に来て話したら、今日菓子パンしか食べてないですとか。で、そういうお母さんたちの、まあ、自分もそんな時期あったし、そのぐらい子供にね、なんとか子供を元気にしようと思うと、自分が二の次になる時期やったこともわかるからより思うんですけど、ああ、だからよりイライラしはるんやろうなっていう。まさに今の菓子パンとかファストフードだけでカロリーは取れてるけど、微量ビタミン、ミネラル、タンパク質が取れてないことが、例えばまあそれでも子供大丈夫じゃないのみたいには思えない、この心のなんかイライラを作ってるんやろうなっていうのを一つ ふと思いました。あと一つが、食原病って聞いたことあります？
はい。
どの本やったかな、昔読んだ本の中に、飛行した少年たち、飛行少年が昔ね、少年院に入れられた後、その子供たちがもともと食べていた食事を調査すると、やっぱり、カップラーメンとか菓子パンとか、まあ、ビタミン、ミネラル、全く今、タエさんが言ってたようなものが取れないようなね、やっぱ食事をしている子がほとんどだったと。でも少年に行くと一汁三菜みたいな、いわゆる給食が毎回出るわけじゃないですか、そこで生活するんでね。そうすると食事をしてると五大栄養素が満たされる食事に変わるとめっちゃ穏やかになるんですって、みんな。
そうなんや、
うん、だからすぐ切れるとか、そういう突破的な行動っていうんですか、ふってなんかしてしまうっていうようなところと食事の関連を書いたのを本を読んだんで、それ食原病って書いてあったんですけど、あ、全部なんかリンクしてる話やなって思いながら聞いてました。
うん、そっか。もう一個印象的だったのは、うつ病にならない朝食メニューっていうのを紹介してくださったんです、先生が。
うん、
画像を入れて、
うん、
でどんなのかっていうと、主食は全粒穀物で量は控えめ、
うん、
あとは副食は野菜、海藻、キノコ、具沢山、味噌汁、スープ、塩分控えめ、
うん、
で副菜、豊富な野菜とタンパク質、
うん、
あとは果物、乳製品、
うん、
お茶、コーヒーっていう、
うん、
そんだけのメニューなんですけど、うちの親が食べてるやつやって思うんですよ。
あ、すごい完璧
全部食べてるわと思って、
うん、
あ、だからあの人たちは機嫌がいいやなって思って。
なるほどね。すごい朝からしっかりといろいろ食べはるんですね。
そうなんですよ。全粒までは、玄米まではいかないんですけど、
うん、
歯がいればなので、胚芽米にはしてるんですけど、だいぶでも皮を残して食べてもらってるんで、
うんうん
うん、
素晴らしいね。やっぱり食べ物と関わりがあるっていうことですね。
あと最近緑茶を飲もうと思って、
うん、
なんかコーヒーばっかり飲んでて、
うんうん、
なんかこう胃が悪くなってきてる感じがするので、まだ緑茶の方がまだいいかなと思って、
うんうんうん、
やっぱりね、なんか緑茶がはうつにいいらしいんです、
うんうんうん、
で、なぜかというとカテキンとカフェインとテアニンと、
うんうん、
そのうつにいい成分が入ってるから、うん、カフェイン入ってるけどテアニンが睡眠を良くするとか、
うんうん、気分の安定も確かテアニンってありましたよね、うん、
うん、うつ病の人の緑茶を飲む飲まないで調べた研究もいくつかあるみたいで、うつ病の方は緑茶を飲まない、飲んでない人が多いっていうのも出てるらしいんで、あ、じゃあちょっと緑茶飲むとかも、
うん、
緑茶飲み始めたのはカフェインを減らすためだったんですけど、
うんうんうん、
朝飲むとすごい気分がすっきりしていいなって思ってて、でコーヒーもこう覚醒する感じはあるんだけど、なんか微妙に違うんですよね、緑茶飲んだ頭のすっきり感とは、
うん、
この先生の話を聞いて、
うん、
ああ、なんか緑茶もいいんやなと思って、ちょっと続けようかなと思ってます。
うん、思わぬところで自分への副産物もあったっていうことなんですね。
うん、
なるほどなるほど。自分なりのこうやり方とか、いっぱい私たち栄養士だからなんかノウハウもツールもあるけれども、こうふと全然違う人の話を聞いてほって思うことってありますよね。
ありますね。
ね、改めて聞いてみると、やっぱりホルモンを作るのにはタンパク質がを食べないとホルモンを作れないから、気分がイライラするときにはやっぱおかずとかしっかり食べれなくて、単品ものの糖質だけに偏るとね、やっぱり人はイライラしやすくなるやろうし、
うん、
そこにはミネラルとかビタミンとかそんなもんないとやっぱり体は回っていかないと思うと、なんか人間ってこれだけ食べたら体が良くなるっていうことってありえないけど、それを追い求める生き物なんやなってすごい思いますね。
そうですね、
うん、
また研修を受けたらここでシェアさせてもらって、
うんうん、
私の復習にさせてもらいたいなと思います。
これを聞いてねくださる方もなんか改めて振り返ってみると自分の性格って実は性格は作られたものかもしれないっていうのもなんかねよくわかる気がしますね。タエさんのご両親がいつも穏やかな理由と先生が言ってたうつ病にならない朝食メニューがよく似てたっていうことも一つのね証拠やと思うし、
うん
うん、なんか現代人って忙しくてねとにかくこう何でもお腹さえ膨れてお腹さえすかなければそれでいいわって思う人もいれば SNS でこれが痩せるとかこれが体にいいとか聞いたら盲目的にそれだけを追っかけてしまう人もいるけどなんかいっぱい学んでいっぱい知った上で今思うことはやっぱり一汁三菜ってすごいんやなって私は思うんですよね、うん、何か一つの栄養素が人の体を変えることはないけれどもじわじわと効いてくるのってそのね、食事一回じゃなくて、それがタエさんのご両親のように、習慣になると変わるんやろなって、思いますね。でもね、そうは言ってもそんなこと考えてられないライフステージだったり、ね、環境があることも自分もそうだったからすごくよくわかるから、なんか理想に近づけない自分はダメなんだじゃなくて、なんかそういうことも知った上で今の自分は何ができるかなっていうふうに考えてもらうとストレスなく、なんか心も体も健康に近づけるんじゃないかなって思います。皆さんはいかがでしょうか？ではまた。